松坂情報広場お知らせ項目は31あります。1、今月の納期限は4月30日火曜。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税1期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、4月はありません。夜間窓口、4月15日月曜、午後6時から8時。問い合わせ、収納課、電話 53-4021、ファックス 26-9114。 2、介護保険費用のお知らせの一斉送付を終了。介護保険費用のお知らせについて、総合事業利用分を含めて一斉送付を終了します。今後送付を希望される方は、広報松坂6月号でお知らせする申請方法をご確認ください。今後とも介護保険サービスの適正なご利用についてご理解とご協力をお願いします。最終発送分、令和6年2月1日付のお知らせ。令和5年8月から11月の間の利用分について。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4091、ファックス 26-4035、または高齢者支援課、電話 53-4099。 3、松坂北消防署の救急車が新しくなりました。この救急車は防衛省の補助を受けて購入しています。これからも救急活動と救急車の適正利用にご理解、ご協力をお願いします。旧車両は NPO 法人サンパンサを通じ、人道支援のためウクライナへ譲与します。問い合わせ、消防本部総務課、電話 25-1411、ファックス 21-3080。 4、重点支援給付金の申請は4月30日火曜まで。住民税均等割のみ課税世帯を対象とした重点支援給付金の確認書の提出がまだの方は、4月30日火曜までの申請になりますので、お早めのご提出をお願いします。内容、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けた住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円、18歳以下の児童1人につき5万円を給付。対象世帯、令和5年度の住民税所得割が課税されていない世帯、ただし令和5年夏以降、1世帯あたり3万円または7万円の令和5年度住民税非課税世帯への重点支援給付金を受け取られた世帯を除く。問い合わせ、松阪市重点支援給付金コールセンター。フリーダイヤル 0120-101-326。 5、4月は戸籍住民課の窓口が大変混雑します。お時間に相当の余裕を持ってお越しください。混雑時期、4月1日月曜から15日月曜ごろ。注意点、転居・転入。新居に住み始めてから必ず14日以内に届け出をしてください。なお、未来の日付での転居・転入やまだ住み始めていない住所に転居・転入する内容の届け出は受け付けることができません。転出、松阪市で転出の届け出をした後、 新しく住む自治体にて転入の届出をしてください。なお、マイナンバーカードを利用し、お近くのコンビニで証明書を発行したり、転出届はマイナポータルで手続きをすることで、市役所へ行かずに手続きが可能です。問い合わせ、戸籍住民課、電話 53-4052、ファクス 26-9115。 6、4月から健康づくりの新しい計画がスタートします。松阪市では次の2つの計画を策定し、市民の健康づくりに取り組んでいきます。詳しくはホームページをご覧ください。チャチャモのイラストがあります。1. 第3次松阪市健康づくり計画。基本理念を、市民みんなが自分らしく輝く健康な街とし、みんなで健康な街づくりを進めていくための6年間の計画です。今後、計画策定イベントとして、講習会や講演会など、さまざまな企画をしていきます。2. 第2次松阪市歯と口腔の健康づくり基本計画。本計画は、目指す姿を、いい歯で笑顔、音符のマーク、いつまでも楽しく、おいしく、健康に、健康の口は口、とし、市民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを進めていくための6年間の計画です。写真、2枚あります。1、2、両計画のポスターです。それぞれの QR コードがあります。写真終わり。問い合わせ、健康づくり課、電話 31-1212、ファクス 26-0201。 7. 飯高コミュニティ交通、カハダの運行開始。4月1日から、飯高地区全域を運行範囲としたデマンド交通を導入します。ぜひご利用ください。運行日時、平日の午前9時から午後2時、土日祝日、年末年始は運行しません。乗降場所、飯高地区内約250カ所。予約方法、利用する時間の1時間前までに、電話 53-9035 へ電話予約。運賃、各住民協議会を1エリアとみなし、エリア内の移動は1乗車200円、エリアをまたぐごとに100円上乗せ。問い合わせ、商工政策課、電話 53-4184、ファクス 22-0003。 8. 窓の断熱改修が補助対象に。松阪市脱炭素化住宅等促進補助金。令和6年度から松阪市脱炭素化住宅等促進補助金を拡充し、窓の断熱改修を補助対象に追加します。補助金申請には条件等があるため、次のところへお問い合わせいただくか、市ホームページをご確認ください。補助対象、次の4つの設備等のうち、一定の条件を満たすもの。ただし、窓の断熱改修は、工事にかかる費用の支払いを完了した日が、令和6年4月1日以降のものに限る。対象設備等と補助金額の順にお伝えします。ライフサイクルカーボンマイナス LCCM 住宅。補助金額20万円。ネットゼロエネルギーハウス ZEH。補助金額10万円。家庭用蓄電池 V2H 重放電設備または家庭用燃料電池、ただし国の補助対象機器として登録されているものに限る。また太陽光発電を同時設置の場合は2万円を加算。補助金額各4万円。窓の断熱改修。国の補助対象機器として登録されているものに限る。補助金額4万円。申請期限。住宅の引き渡し日。設備の保証開始日。または窓の断熱改修に対する国の補助金の交付決定日から90日以内。ただし、予算額に達し次第、募集終了。提出先、環境課、第4別棟へ持参または郵送。問い合わせ、環境課、電話 53-4425、ファックス 26-4322。詳しくはこちらの QR コードがあります。9. 公認心理師による心の相談。心配で眠れない。なぜか不安など、一人で悩んでいませんか？公認心理師がどんな心の悩みでもお聞きします。一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。時、令和6年4月から令和7年3月まで、毎月1日、いずれも火曜日に行います。4月16日、5月21日、6月18日、7月16日、8月20日、9月17日、10月15日、11月19日、12月17日、令和7年1月21日、2月18日、3月18日。時間、1、午後1時半から、2、午後2時40分から。ところ、市役所5階特別会議室、殿町。定員2人、要予約。1人60分程度。予約方法。相談を希望する日の6日前までに電話などでお申し込みください。問い合わせ、人権多様性社会課、電話 53-4017、ファックス 26-4035。 10. 国民年金保険料は4月から月額16,980円に。支払い方法、現金の場合。内容、日本年金機構から4月上旬に納付書が届きます。金融機関や郵便局、コンビニ、スマホアプリでの電子決済等で納めてください。なお、4月30日火曜までに2年分、1年分、6ヶ月分を全納用の納付書で全納すると割引があります。2年全納の場合は、年金事務所へ納付書発行の申し込みが必要です。口座振替、クレジットカードの場合、4月下旬までに口座振替額、クレジット納付額、通知書が届きます。問い合わせ、保険年金課、電話 53-4044、ファックス 26-9113、松阪年金事務所、電話 51-5115、ファックス 52-1611。 11. 介護保険料を特別徴収、年金天引きで納めている方へ。令和6年度より介護保険料の基準額が変更になりますが、特別徴収により納付いただく4月・6月の介護保険料は、 前年中の所得金額が確定するまでの仮徴収期間となり、2月と同じ金額を納付いただくことになります。なお、8月以降の金額の通知につきましては、6月中旬頃の発送を予定しています。問い合わせ、介護保険課、電話 53-4090、ファクス 26-4035。12、松阪市内で開発事業、建築・土木工事等を計画されている皆さんへ、埋蔵文化財の保護にご協力を。市内には約1500箇所以上の城関跡や集落跡、古墳等の遺跡、埋蔵文化財宝蔵地が分布しています。市内で開発事業を計画される際には、開発予定地が遺跡に含まれているか、事前に文化財センターで確認を行ってください。遺跡の範囲内で開発事業を行う場合、工事着手60日前までに、文化財保護法に基づく発掘届出書の提出や、埋蔵文化財保護に関する協議が必要。届け出で必要な開発事業の例、5つあります。1、住宅工事などの建築。2、宅地造成。3、太陽光発電設備の設置。4、農地の床下げ。5、土砂採取など。手続きについて詳しくは市ホームページをご覧ください。遺跡の範囲は松阪市公開型 GIS の遺跡地図情報で確認することができます。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ、文化財センター、電話 26-7330、ファクス、26-7374。13、就学援助費給付の申請は4月30日火曜までに、オンラインでの申請が可能になりました。経済的にお困りの家庭に、学校で必要な費用の一部を援助します。対象、私立小中学校に就学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方。1、前年の世帯の所得額が教育庁の定める基準以内の方。2、市民税が非課税世帯、または減免を受けている方。3、国民年金保険料の免除、または国民健康保険税の減免を受けている方。4、児童扶養手当を受けている方。援助内容、学用品費、給食費、修学旅行費など、学校で必要な費用の一部。支給時期、7月、12月、2月。受付期限、4月30日火曜まで、4月分から支給。なお、5月以降に申請された場合は、申請月分からの支給となります。申請方法、申請フォームから申請してください。QR コードがあります。窓口での申請、預金通帳、保護者名義を持参し、学校教育課、各教育事務所、またはお子さんの学校で申請手続きをしてください。前年度から継続して援助を希望する場合も手続きが必要です。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4388、ファクス 26-8816、滝中学校に就学の場合、滝町教育委員会、電話 38-1121。 ファックス 38-1130。 14、高等学校大学入学援助金を給付。対象、次の1から4をすべて満たす方。1、令和6年4月に学校教育法第1条に規定する高等学校、大学等に入学した方。2、保護者が市内に在住している方。3、世帯員全員の令和6年度試験民税が非課税の世帯の方。4、生活保護法に規定する専用扶助のうち、高等学校等就学費の扶助を受けていない方。給付額、2万円。給付時期は7月末。申請時必要なもの。預金通帳、保護者名義。令和6年4月に入学したことがわかるもの。生徒手帳の写し、在学証明書等。申請方法、入学後6月30日日曜までにオンラインフォームから申請、または6月28日金曜までに学校教育課各教育事務所で申請してください。 QR コードがあります。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4389、 ファックス 26-8816。 15、市政バス。バスに乗って市の公共施設を見学しよう。対象、15人から27人のグループ。市内在住、在勤、在学。運行日、グループが希望する日。平日の午前9時から午後4時。ただし、バスの状況により受けられない場合があります。また、集合場所へ送迎します。参加費無料。なお、障害保険料はグループで負担。申し込み方法、電話などで広報校長課へ。16、出前講座、費用無料。生活に関する身近な課題について市職員がお話しします。時、平日・休日、午前9時から午後9時、年末年始を除く。ところ、集会所などグループで確保。テーマ、防災・健康・介護・ごみなど75講座。対象、10人以上のグループ。市内在住、在勤、在学。申し込み方法、申し込みフォームから申請、郵送、またはファックスでお申し込みください。申し込みフォームの QR コードがあります。なお、申し込み用紙は市役所、公民館等の公共施設にあります。市ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、広報校長課、電話 53-4312、 ファックス 22-1119。 17、物忘れ相談会。時、5月17日金曜午前10時から正午。ところ、健康センターハルル、春日町。内容、専門医師による相談等。医師の相談30分を含め、1人1時間程度。ただし、認知症の診断を受けていない方が対象です。定員3人、要予約。参加無料。申し込み方法、電話または直接高齢者支援課へ。問い合わせ、高齢者支援課、電話 53-4099、 ファックス 26-4035。 18、 不良な空き家の除却・解体費用の一部補助。周辺の住環境に悪影響を及ぼす恐れのある危険性の高い状態の空き家の除却・解体費用の一部を補助します。対象の空き家、市内の空き家で市が定める判定基準により不良空き家等に該当すると判定されたもの、特定空き家等を含む老朽化による倒壊、屋根、壁などの建築材の剥落や飛散の恐れなど危険性の高い状態のものに限ります。補助金額、除却・解体費用の 23%、 上限25万円。受付、4月19日金曜より受付開始。先着順。申し込み方法、申請書、必要資料を建築開発課へ。申請書は建築開発課にて配布。市ホームページからダウンロードか。対象工事、市ホームページでご覧ください。QR コードがあります。ただし、補助金の交付決定を受ける前に行った工事は対象になりません。また、補助金の申し込みについては、事前に建築開発課までお問い合わせください。問い合わせ申し込み、建築開発課、電話 53-4174、ファックス 26-9118。19、都市計画マスタープラン、立地適正化計画に関するアンケートの実施。この計画の見直しを進めるにあたり、将来のまちづくり、土地利用の方針等に関する市民の皆さんのお考えをお聞かせください。時、4月1日月曜から30日火曜。対象、市内在住の方。回答方法、ホームページのリンクにある回答フォームへ直接入力、またはアンケート用紙に必要事項を記入し、郵送、ファックス、メールでお送りください。市ホームページの QR コードがあります。問い合わせ申し込み、都市計画課、電話 53-4168、ファックス 26-9118、 メールアドレス tos.div@citywine.matsusaka.mie.jp。
20. 聞いてんか、言うてんか。第22回議会報告会、意見交換会。2月定例会での予算審議内容などを、議員が市民の皆さんに説明し、日頃の議会活動を報告して、議会に対する意見を伺います。詳しくは、議会報告会チラシや、市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。4つの担当委員会所管ごとに、報告会の、時、第2部意見交換会テーマの順にお伝えします。開催場所は、いずれも、松阪公民館講座室1、船江町です。1、総務企画委員会。防災、企画、消防、総務に関することは、5月13日月曜日、午後7時から。意見交換会テーマは、新たな防災対策。2、環境福祉委員会。環境、健康、福祉に関することは、5月15日水曜日、午前10時から。意見交換会テーマは、還暦を迎えてからの心配事。3、文教経済委員会。教育、産業、農業に関することは、5月17日金曜日、午後7時から。 意見交換会テーマは、みんなで考えるコミュニティスクール。4、建設水道委員会。建設上下水道に関することは、5月20日月曜日、午後7時から。意見交換会テーマは、市街化調整区域における既存集落活性化。議会報告会の様子は、6月以降に、YouTube 配信と、行政チャンネルで放送予定。問い合わせ、議会事務局、電話、53-4434、ファックス、23-3962。21、国際交流活動を支援。市内の学校や、市内に活動拠点を置く団体が実施する国際交流事業に要する費用の一部を補助します。詳細については、市ホームページでご確認ください。対象事業、文化、スポーツ、教育などを通した国際交流事業、多文化共生を目的とする事業、国際社会に貢献するボランティア事業など、補助額。補助にあたっては、審査基準があります。市内の学校に対しては、補助対象経費の2分の1、上限10万円。市内に活動拠点を置く団体に対しては、補助対象経費の2分の1、上限30万円。事業実施の2ヶ月前までに申請してください。問い合わせ。人権多様性社会課、電話、53-4339、ファックス、26-4035。22、子育て世帯の、離婚、DV、児童虐待などに関する臨時相談を実施。弁護士資格を有する市職員が、臨時相談に同席し、専門窓口をご案内するほか、法的なアドバイスをします。相談は無料です。予約制です。時、4月5日金曜日、19日金曜日。相談時間、5日は、午前10時から、1人30分で、2人枠。19日は、午後1時半から、1人30分で、3人枠。ところ、市役所。1階相談室、都の町。問い合わせ、子ども家庭センター、サテライト窓口。電話、53-4085、ファックス、26-9113。23、高額医療、高額介護、合算療養費制度。医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。計算期間、令和4年8月から令和5年7月。年間自己負担限度額、毎年8月から翌年7月。所得区分ごとに限度額をお伝えします。1、上位所得者。総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が600万円を超える世帯。国保プラス介護保険70歳未満を含むの場合、限度額は141万円。ただし、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が901万円を超える場合は212万円。2、現役並み所得者3。課税所得690万円以上。国保プラス介護保険70歳から74歳、または後期高齢プラス介護保険の場合、限度額は212万円。3、現役並み所得者2。課税所得380万円以上690万円未満。国保プラス介護保険70歳から74歳または後期高齢プラス介護保険の場合限度額は141万円。 4. 現役並み所得者1。課税所得145万円以上380万円未満。国保プラス介護保険70歳から74歳。または、後期高齢プラス介護保険の場合。限度額は67万円。5. 低所得者2。住民税非課税世帯。国保プラス介護保険70歳未満を含むの場合。限度額は34万円。国保プラス介護保険70歳から74歳。または、後期高齢プラス介護保険の場合。限度額は31万円。6. 低所得者1。住民税非課税世帯のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下、年金収入80万円以下など、国保プラス介護保険70歳未満を含むの場合、限度額は34万円。国保プラス介護保険70歳から74歳、または後期高齢プラス介護保険の場合、限度額は19万円。ただし、複数の人が介護サービスを利用する場合、医療保険では、限度額19万円により計算し、介護保険では、限度額31万円により再計算します。7. 一般所得者1、2。所得区分、1から6以外の世帯。国保プラス介護保険70歳未満を含むの場合、限度額は60万円。ただし、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が210万円を超える場合は67万円。国保プラス介護保険70歳から74歳、または後期高齢プラス介護保険の場合、限度額は56万円。申請方法。該当者には4月上旬に通知します。基準日に加入していた医療保険の窓口で申請を行ってください。問い合わせ、後期高齢者医療制度については、保険年金課高齢者保険係。電話、53-4068、ファックス、26-9113。国民健康保険については、保険年金課国民健康保険係。電話、53-4041、ファックス、26-9113。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483837、三雲、電話、567910、飯南、電話、322922、飯高、電話、467112。24、令和5年度は100人以上の方にご利用いただきました。マイナンバーカード出張申請。マイナンバーカードを申請したくてもできなかった方にお答えするため、個人宅や施設などへ日時を相談いただいた上で職員が伺う出張申請を実施しています。実施期間、令和7年3月末まで。対象、市内在住の方、近隣市町の福祉施設などに入所の場合は、電話にて必ずご相談ください。受付方法、市ホームページの、チャチャット手続き、窓口、電話で申し込みできます。その後、訪問日時などを相談の上で実施します。必要なものなどは、戸籍住民課へお電話、または、市ホームページにてご確認ください。市ホームページの QR コードがあります。顔写真は無料で撮影します。申請には、ご本人のマイナンバーカード申請に関する意思確認が必要です。問い合わせ、戸籍住民課、電話、31-1916、ファックス、26、 9115。25、引きこもり出張相談会。一人で、家族だけで悩まないで、ぜひご相談ください。時、4月24日水曜日、5月8日水曜日。相談時間、1、午前10時半から、2、午後1時から、3、午後2時半から。ところ、4月、嬉野社会福祉センター、嬉野権現前町。5月、イーナムふれあいセンター、イーナム町横の。対象、市内在住の、引きこもりに悩むご本人やご家族。定員、3人、予約が必要です。1人1時間程度。予約方法、開催日の前日までに、電話で、健康福祉総務課まで。26、精神保健福祉士による引きこもり相談。医療機関の精神保健福祉士が、医療面におけるアドバイスや対処方法など、心の悩みの相談に応じます。時、5月21日火曜日。相談時間、1、午後1時半から、2、午後3時から。ところ、健康福祉総務課、殿町。対象、市内在住の、引きこもりに悩むご本人やご家族のうち、医療機関へ受診したいが、受診できていない方。精神障害が疑われるが、精神科などへの受診がない方。過去に受診歴はあるものの、受診を中断してしまった方。すでに通院中の方は、対象外。定員、2人、予約が必要です。1人1時間程度。予約方法、5月15日水曜日までに、電話で、健康福祉総務課まで。電話、来所、メール、LINE でも相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。詳しくはこちら。QR コードがあります。松阪市、引きこもり相談窓口、で、検索もできます。問い合わせ、申し込み、健康福祉総務課、電話、311922、ファックス、269113。27、特殊詐欺等被害防止用電話機器、固定電話機等、購入費用の一部補助。特殊詐欺被害防止を目的に製造された機器の、購入費用の一部を補助します。対象、市内在住の65歳以上の方、ただし、市税を滞納していない方。対象機器、自動応答録音装置などを有する特殊詐欺被害防止の機能付き固定電話機。固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能などを有する装置。単なる留守番電話機能のものは除く。補助金額。対象機器の購入費と設置にかかる工事費用の合計額の2分の1。上限額8000円、100円未満は端数切り捨て。必要書類。1、補助金交付申請書。2、購入機器の領収書の写し。3、購入された機器の機能が記載されたカタログまたは取扱説明書の写し。4、補助金振込予定通帳の写し。補助対象機器は、1世帯につき1台とします。これまでに申請された方は対象外です。付随するサービスの加入や利用に要する費用は対象外です。1の申請書は、市ホームページからダウンロードできます。市ホームページの QR コードがあります。地域安全対策課。 各振興局、地域振興課でも配布しています。イラスト、説明。電話機があり、その受話器からの吹き出しの中に、この電話は、犯罪等被害防止のために自動的に録音されます。の文字があります。イラスト、終わり。問い合わせ、地域安全対策課、電話、534074、ファックス、221057。28、浄化槽を正しく管理しましょう。浄化槽を設置している方には、保守点検、清掃、法定検査を行うことが、法律で義務付けられています。浄化槽を正しく管理して、きれいな川や海を守りましょう。保守点検、清掃、法定検査の依頼先と実施回数が書かれています。保守点検の依頼先は、知事の登録を受けた保守点検業者。実施回数は、一般家庭の場合、年3回から4回。清掃の依頼先は、市長の許可を受けた浄化槽清掃業者。実施回数は、毎年1回以上。法定検査の依頼先は、一般財団法人三重県水質検査センター。電話、059-213-0707。実施回数は、毎年1回。トイレットペーパー以外の、おむつやペットの糞、油などは流さないでください。洗剤などの使用は注意してください。送風機、ブロワーの電源は切らないでください。排水管の詰まりなどを防止するため、使用後は水を適量流してください。問い合わせ、浄化槽保守点検については、三重県松阪地域防災総合事務所環境室、電話500-0530。その他の浄化槽に関することについては、環境課、電話、534067、ファックス、264322。29、公共下水道についてのお知らせ。令和5年度の公共下水道の利用開始区域について、開発地など含む、本町管内、77.7 ヘクタール、上沢町、大黒田町、大津町、大塚町、鎌田町、河合町、久保町、久保田町、郷津町、小黒田町、下村町、高町、平成町、前の平田町の各一部。嬉野管内、0.4 ヘクタール、嬉野上野町、嬉野黒野町、嬉野小村町、嬉野島田町、嬉野広町の各一部。三雲管内、7.7 ヘクタール、小船江町、久米町、曽原町、中林町、西昼町の各一部。排水設備工事について、公共下水道が使える区域になりましたら、速やかに、排水設備工事。下水道接続をお願いします。1、汲み取りトイレを水洗トイレに改造する場合、利用開始日の日から3年以内が期限。2、1以外の場合、利用開始の日から1年以内が期限。排水設備工事、下水道接続は松阪市の指定工事点で、排水設備工事の施工、見積もりは、必ず、松阪市公共下水道排水設備指定工事点で行ってください。なお、下水道接続には、市への申請が必要です。工事完成後は、市により、完成検査を行います。公共下水道排水設備工事資金融資斡旋制度と、推薦課補助金制度、排水設備工事を行うにあたり、補助制度を設けています。 利用開始となった日から3年以内、事前申請が必要です。各制度の共通する要件については、市のホームページよりご覧ください。QR コードがあります。注意、各制度を利用される方は、事前にその旨を工事店にお伝えください。下水道設備の費用負担について、下水道事業受益者負担金。下水道の利用が開始された土地には、1回のみ、受益者負担金がかかります。対象者には、受益者申告書が届きますので、ご記入の上返信ください。下水道使用料。下水道使用料は、原則として水道の使用水量に応じて決められます。水道料金と合算され、上下水道料金としてご請求となります。下水道の利用について。下水道の利用にあたっては、缶詰まりの原因となる、野菜くずやご飯の残り、天ぷら油などの食用廃油、清掃道具、衣類、危険物のガソリン、アルコールなどは流さないようにしてください。問い合わせ。共用区域排水設備工事に関することは、本庁、下水道建設課、電話、53-4121、または、53-4132、ファックス、22-1057。三雲嬉野は、北部上下水道事務所、電話、56-7906、ファックス、56-7148。下水道使用料、受益者負担金に関することは、上下水道総務課、電話、53-4372、または、53-4133、ファックス、26-4319。30、緑の募金、春季活動がスタート。緑の募金は、森林の整備や、地域の人々の身近な緑化活動、森林体験活動などに役立てられています。緑の募金へのご理解、ご協力をお願いします。募金運動期間、4月1日月曜日から5月31日金曜日。緑の募金リーフレットは、農水振興課、各振興局、各市民センターに設置しています。問い合わせ、林業振興課、電話、46-7124、ファックス、46-7001。31、地域包括支援センターによるお達者訪問。健康増進の上区に建てるよう、対象の方に、担当県域の地域包括支援センターの職員が家庭訪問をしています。対象、75歳の方、ただし、介護認定を受けていない方、令和5年度に特定健診を受けていない方など。問い合わせ、高齢者支援課、電話、53-4099、ファックス、26-4035。